メリークリスマス。クリスマスおめでとうございます。先日は25周年の、礼拝と、記念の盛会を持ちまして、いろんな方からお祝いの言葉をいただいたんですけど、今週も、ある方がメールくださって、とっても温かい、記念式典で行けてよかったですというお礼のメールいただきました。温かくてよかったですねって言われて一番嬉しいですね。皆様の背後の祈り、またいろんなご奉仕を心から感謝しております。ありがとうございました。礼拝来れてよかったです。もう礼拝に来るとほっとします。先週皆さん1週間いかがだったですか。すっごく良かった方、1週間すっごい良かった、嬉しいですね。 2,3 人かなと思ったらたくさんいらっしゃいますからね。それじゃあまあまあかなという方どのくらいいらっしゃいますかね。はい、結構いらっしゃいますが、ちょっと大変だったという方どのくらいおられますか。はい、やっぱりいらっしゃいますよね。ものすごく大変だった方、ちょっと手を挙げにくいですかね。ものすごく大変だった方、でもそれは言い悪いじゃありませんから、やはりいろんな経験をすると思うんですけど、私はそうですね、もちろん良かったという面と、ちょっと厳しい面がありましたので、両方合わせると相殺するとという、そういう感じなんですけど、でも神様の大きな恵みを感じて一週間過ごすことができました。で、今日はクリスマスメッセージなんですが、マタイによる福音書の1章の18節から25節、新約聖書のマタイによる福音書1章の18節から25節を最初にお読みして、ここからメッセージをさせていただきます。18節からです。ご一緒にどうぞ。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。で、聖書というのは66の書物が一つになっているわけです。で、旧約聖書と新約聖書があって、旧約聖書は39の書物で出来上がっています。もう少し詳しく言うと、最初の17が歴史です。ね、天地創造から始まる歴史。次の5つが、詩歌と呼ばれていますね。詩編とか箴言とか、そういうのがあります。そして後の17が預言書です。そういう17:5、17とずっと続いているわけです。そして新約聖書は27巻ちょっと今日頭がおかしくなってます。27巻ですね。39と27です。で、27の最初の4つに福音書というのがありますね。それから使徒の働きがあって、あとそのいろんな手紙がずっと続いて、一番最後に黙示録があるわけですけど、この聖書66巻の中で、どれも皆神様の言葉ですから大切なんですが、その中心になるのはやはりこの4つの福音書なんですね。4福音書。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという4人の人が聖霊に導かれてこの福音書を記したわけです。で、この記した4人というのを考えるとですね、それぞれがやっぱりお互いのつながりがあるんですね。例えば マタイとそれからヨハネは十二使徒の中の二人でしょ。ですから知り合いなんです。どちらも十二使徒の中に入っています、ね、マルコという人はペテロの弟子です。マルコの霊の父はペテロなんです。マルコのお母さんはエルサレムで裕福で大きな家を持っていて、そこを教会にしました。だからペテロをはじめ、もちろんヨハネもマタイもそうでしょう、他の十二使徒も出入りしていました、ね、そしてマルコはペテロが語るメッセージ、イエス様についてのメッセージを、イエス様のことをずっと聞いてそれをまとめたわけです。でルカという人は、彼はですねパウロの弟子です。でパウロは直接イエス様の十二弟子の中には入っていませんが、彼も使徒として選ばれました。そしてですねパウロの関係で、まあ、AD の61年から63年頃、まあ、数年間はですねローマでこのマルコとルカが一緒にいたんです。ですからお互いの情報を交換し合うことができたと思います。お互いがイエス様について、ある程度記したものを読み合うこともできたでしょう、まあ、そういうふうに考えるとですね、この4つの福音書を記した、4福音書を記した人たちというのはそれぞれが何らかのつながりがあります。でもどうして4つなんでしょう、ね、例えば一つの出来事が起こりまして、一人じゃなくって二人の証人がいると、まあなるほどと思います。三人だともうほぼですね間違いないだろうと言います。四人だと、まあ完全とまだ言わなくてもほぼ完全に近い。で四人の人がそれぞれイエス様の生涯というものを聖霊に導かれて記した。ところがですねイエス様のご降誕について詳しく記しているのはマタイとルカだけなんです、ね、これもまた興味深いことです。それぞれがやはり神様から導かれてイエス様の生涯のある部分を特に導かれて書いたようです。で今日読みましたこのマタイによる福音書のところは、この舞台はベツレヘムではなくってナザレなんです。まあ、クリスマスの舞台というのは大体ベツレヘムですね。イエス様が会話を受けてお生まれになった、これベツレヘムです。でベツレヘムというものをもし表舞台だとすると、その背後にある、まあ、裏舞台は実はナザレなんです。ナザレで起こったことがベツレヘムで表された。そういう意味において、このマタイが記しているナザレの出来事というのは非常に重要だと思います。ナザレで一体どういうことが起こったんでしょうか。それはこのマリアが聖霊によって身ごもったということをヨセフが聞いて非常にこの悩むわけですが、まあ系図の後でそこから始まります。でマリアさんはですね、突然ある日主の使いガブリエルの訪問を受けるわけです。そしていきなりのメッセージはね、おめでとう恵まれた方よなんですね。まあマリアさんは当時多分13歳前後ぐらいだったでしょう。当時はまだ若いんですね。でも彼女は見つかりが現れても怖がることがなかったようです。それは彼女が祈りと礼拝というものを大切にしている女性であったということがわかります。つまり神様の御臨在に触れること、清い霊に触れることに良い意味で慣れ親しんでいたということです、ね、ですから清い霊に触れても彼女は怖がったりしなかった。そしてメッセージを聞いたわけです。その後彼女はどうしたんでしょう。ガブリエルが言いました。でエリサベツももうすでに、不妊の女性と言われたのに、ね、神様の恵みによって、胎の身を宿してるんですよと言いました。ですからその後すぐマリアさんはですね、エリサベツにユダの産地まで、北のナザレからずいぶん遠いんですけど、ずっと会いに行くわけです。そして3ヶ月滞在するんですね。ということはその後マリアさんが帰ってきた時に、少し外側から見るとまあお腹が4ヶ月、まあ、あるいはもう少しかもわかりませんね、そのぐらいの異変が起こっていたでしょう。おそらくヨセフは その時に気づいたんではないかと思います。マリアさんが突然ガブリエルからの訪問を受けてメッセージをすぐにヨセフに話したわけではないと思います。ですから彼はですね、非常に悩んだと思います。今日私が皆さんにお話したいことは、マリアの夫であるヨセフ、そして彼の信仰の姿です。これは今日、私も夫であり男性ですけれども、私たちにとって素晴らしい、これはお手本になります。あるいはそのヨセフに対してどのような態度で接していったかという、このマリアさんの姿を見ますときに、すべての女性にとってもこれは重要なモデルになると思います。で、当時ですね、この夫ヨセフ、つまりこの当時は婚約をしますと法的には結婚したと同じ立場になりました。今日の婚約とは違うんですね。まだ一緒に住んでいないだけで、法律的にはもう結婚したとみなされたんです。ですから婚約中にもかかわらず夫という言葉を使ってます。これは間違いではないわけです。で、このヨセフさんは、まあ、後に、まあ、イエス様がお生まれになってからですけれども、このマリアさんとの家庭を築きまして、実にですね、イエス様を含めて7人の子供のお父さんになります。皆さんご存知でしたか？聖書の中に名前出てくるんです。福音書にはちゃんと、ね、7人、まあ、イエス様はそのうちの一人ですけど、7人の子供を持つ父親になります。彼は大工として非常に知られておりました。誠実な、しかも非常に素晴らしい男性であったようですね。で、彼はですね、この今読みましたところを見ますと、19節に夫のヨセフは正しい人であったと言われています。正しい人、この正しいということの中には、何かこう厳しくってですね、もう間違いが大嫌いでという意味ではなくって、むしろここには温かい誠実な姿を私たちは連想します。もしそのまま、まあ普通人間が考えてですね、マリアさんが妊娠したどういうことだ、ね、これはもうね、不貞を働いて、不道徳なことをしたんじゃないかというしか考えられないわけですよ。ですからそういうふうにしてみんなに知られてしまうと、下手をするとこれは大変な目になるわけです、マリアさんが。ですから彼は彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めたと書かれています。誠実さというのは、あなたが何か腹立たしく感じる、苦々しく感じる、面白くないと感じたときに、それを相手にぶつけないで、あなたがそれを処理する力を持つ、これが基本に必要です。もし彼がですね、マリアに怒りをぶつけることもできたでしょうし、不満を言うこともできたでしょうし、あるいは前の人々に、まあ、あの女はとんでもない女だと言ってですね、彼のこの気持ちの持っていき場所をそういうところに持っていくこともできたでしょう。でも彼はそうしませんでした。皆さん、私たちも家庭生活やいろんな教会生活の中でそういうことに直面するんじゃないかと思います、ね、あなたが気分を悪くさせられるような経験もあるでしょう。相手が意図的でなくってもですよ、そういうことも起こるでしょう。でもあなたはその時にどういうふうな態度で接しようとするんでしょうか。これは課題だと思いますね。彼はなんとか内密にさらせようとして、そのことを思い巡らしていた時に、主の使いが夢に現れたと書かれています。まあ、ヨセフさんはですから、誠実な人ですけれども、何よりも彼は神様を愛する信仰の人であった。神様を愛する信仰の人であって、揺るがない信仰を持っていた人なんだなということがわかります。で、このマタイによる福音書を見ますとですね、主は夢の中で3回ヨセフに語っていらっしゃるんです。私どうしてかなと思うんですね。マリアさんには直接御使いが現れたでしょ。でもヨセフさんはね、直接御使いが現れたわけじゃないんですよ。夢の中で主の使いが現れてるんですよ、ね、まあ多分仕事が忙しかったんでしょうかねまあでも神様はこの3度夢を用いられました。1度目はこのナザレで、ね、 そして二度目はベツレヘムでエジプトに逃げようと言いました。三度目はエジプトでもうヘロデが亡くなったから帰れと、ね、夢の中で主が語られました。でここで面白いなと思うのはですね、神様がこのマリアさんとヨセフを動かすときにヨセフさんに語ってるんです、ね。まあ、例えばマリアさんとヨセフさんの信仰を見たときにどちらが信仰があるんでしょうかってね、私たちは通常ですね、これはもうねイエス様を身ごもったマリアさんの方が大変だろうとか思うんですけど、あるいは下手をするとマリアさんの方がですね、あなた夢ぐらいで言われてるけど私直接御使いが現れたんですよとかですね、私救い主を宿してんだから私の言うことを聞いてくださいとかね、まあそういうふうになることもできたでしょうね。でもマリアさんという人は本当に謙遜な人でした。自分の霊的体験の大きさを自分の霊的成長の計りにしなかった。あなたの持っている聖書知識や理解力というものをあなたの信仰生活の計りにしてはいけません。私たちは主ご自身をどれほど知っているかということが一番大事なことです。主を知る人はますます減り下っていきます。ですからマリアさんは確かにもう実感として救い主を宿しています。夫は夢の中で語られたと言います。でもマリアさんはそれに従いました。妻は夫に従いなさいと書かれているからです。そしてヨセフは自分の生活をかけて、ある意味で命をかけてこのマリアを愛し守ろうとした、そういう男性なんです。そういう意味で、まあ、ヨセフさんは目立つ存在じゃないんですけど、私は素晴らしいなと思います、ね、男の中の男やと、そういう気持ちになるんですね。でこのヨセフさんはどういう信仰を持っていたんでしょうか。まず一つ言えることは、彼は神様の御言葉を信じる心を持っていたということ。注意していただきたいことは、神様の御言葉を理解する能力を持っていたということじゃないです。信じる心です。神様が語られたのであればそれを受け止めていこうという心を持っていました。で、主の使いが夢の中でヨセフにどう言ったんでしょう。いきなりですね、ダビデの子ヨセフと言ったんです。大工のヨセフよと言いませんでした。ナザレで生まれ育ったヨセフよとは言いませんでした。ダビデの子ヨセフと言いました。まあこの言葉はバルテマイがイエス様が来た時にね、ダビデの子イエスよと叫んだこの言葉を思い出すんですね。つまり神様の使いである主の使いはこのヨセフに対して、あなたはこのメシアが生まれる家系の中に選ばれた存在ですよということを語ったんです。もしそういうふうに語られたとしても、ヨセフの方が救い主がダビデの家系を通して生まれるんだということを知らなかったらどうなんでしょうね。受け取れないと思います。実にこのダビデ王様からこのヨセフまでは24代という長い家系がですね、すでにあったわけです、ね。そして神様は今やダビデの子孫、末裔といってもですね、もう大工さんをしている、ね、そのごく普通の庶民的な生活の真っただ中で神が語られたんです。私は多くの素晴らしい主の器たちの救いや献身の証を聞くときにいつも思うことは、彼らはたまにはいらっしゃるんですけれども、ほとんどの人たちは特別な経験ではなかったということを聞くわけです、ね、青年の頃、あるいは学生の頃、あるいは職場で、家庭 で、あるいは車の中で、ある祈り会に行った時に神様がその人に語られた。でも大事なことは、語られた人が神様の御言葉に心を開いていたということと、もう一つはその御言葉が語られる内容を理解できる霊的な力、知識というものを持っていたということです。その一番は何かというと信仰です。ヨセフはですね、そう言われた時に、いやとんでもない、私は大工ですよ、もうダビデ王様から24代もねつながっていて、ダビデの子孫なんて他にたくさんいるじゃないですかって、私は聖書のこともよくわからないし 私は一回の大工に過ぎないんだから、救い主のもうですね、まあもう見守るお父さん役、まあ養父役ですね、そんなもの私無理ですよということもできたでしょう。でも彼が神様からのメッセージを、つまり御言葉からのメッセージを聞いたときに、自分の環境とか能力とか自分ができるできないとかそういうことではなくって、彼の内側から信仰の霊が湧き上がってきたということですよ。なぜなんですか。それは彼もマリアと同じように、主よ私の人生を用いてくださいと祈っていたからだと思います。アーメンでしょうか。求めない人に神が語られても、その人は何の反応も示さないでしょう。でも主よ私の人生を用いてください、私の人生を通してあなたの栄光を表してくださいと願っている人に神が語られたならば、その人の内側から信仰の霊が必ず解放されます。ですから彼は預言のことも知っていたんです。この後を見ていきますと、22節と23節の中で、主の使いが夢の中で預言者イザヤを通して語られた預言を語っているでしょ。見よ、処女が身ごもって、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、この有名な預言なんですけど、この預言を夢の中で聞いたときに、彼はそのことを知っていたことがわかります。つまり神様の御言葉に慣れ親しんでいたということです。今日もジュニアのクラスで言ったんですけど、御言葉を読むだけではなくって、毎日反芻するようにそれを考えてください、ね、一つの御言葉でもいいから、毎日その御言葉を考える習慣を身につけること。御言葉はまさに命の源です。あなたが御言葉を朝から夜まで考えるときに、そこからいろんなものが生まれてきます。いろんな力が与えられます。知識が与えられます。勇気が与えられます。大工をしながらヨセフさんは神様の御言葉を考え接するということを私はやっていたんだと思います。ですからダビデの子と言われたときに、彼はいいえ違いますと言わなかったんです。たとえ私はそういうふうに見えない、そういう生活をしているかもしれないけど、神様の選びから考えれば間違いないということです。今朝あなたは選ばれています。今朝あなたはイエス様を信じて選ばれています。ですから選ばれているけれども、環境がこうだから、事情がこうだから、あるいはこういう状況だからといって言い訳するのはやめましょう。神様は私もあなたに用いられます。あなたの前で栄光を表す人生を送ることができます。それを大胆に告白しましょう。どうぞ大人の方に、あなたは用いられますよとどうぞおっしゃってあげてください。用いられますから、その通りですからね。御使いがこう言いました。恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。皆さん、この恐れないというこのヨセフに対する言葉、どういうことを意味していると思いますか。私はね、これ恐れるといろんな理由が考えられるんです。そういう状況を受け入れるとね、周りの人から誤解されたり、要するにお前バカじゃないかと言われたり、あるいはひどいことを言われるかもわかりませんね。そういう意味の恐れもあるかもわかりません。でも私はヨセフという人はそんなことを恐れなかったんじゃないかなと思います。それほど彼女は、ごめんなさい、彼はマリアを愛していたと思いますよ。だから自分が悪く言われるとか、ひどい仕打ちを受けるとか、そういうことを私は恐れたんじゃないと思います。彼に関してはですよ。彼がおそらく恐れたのは、恐れないようにと言われた理由はですね、彼自身の中に疑いを持たないようにということだったと思います。不安を持たないように。本当にその聖霊によって身ごもったのかなと、あなたが疑っちゃいけないよと主はおっしゃったんだと思います。皆さんどうでしょうか。あなたの奥様やご主人様やご家族、お友達、ね、時々あれどういうふうに受け取ったらいいのかなと思うことが起こるかもわかりませんね。あなたがその時に疑うところから始めるんですか、信じるところから始めるんですか。もし疑うところから始まると、あなたの疑問はどんどん大きくなって、 そこに不安や恐れが入ってきます。私はいつも自分でこう決めています。家族であろうが兄弟姉妹たちであろうが、もし何か悪いことが、ニュースが入ってきたら、まずそれを否定します。まず否定します。否定するというのは、それは違っているということではなくて、そのまま受け入れるということを否定します。そしてまず、私は家族を信じている、私は兄弟姉妹を信じていますということをまず自分にはっきり言います。そしてそこからそれをもう一度考え始めます。信じることを先にしないで、疑うような、あるいは疑問を抱くようなことを受け入れてしまえば、私たちはまんまと悪魔に騙されてしまうでしょう。そしていろんな問題がもっともっと大きくなってくると思います。私たちに必要な勇気とは信じる勇気だと思います。私たちに必要な希望とは、神様には最善をなすことができる力があると信じることだと思います。今日私たちは信じましょう。あなたの現状がどうであろうが、神があなたの人生に計画を持ち、導きを持っておられることを何の疑うこともなく信じましょう。あなたに十分な力がないということは、神にとって問題ではないんです。あなたの環境が整っていないということは、あなたの人生を祝福する何の妨げにもならないんです。なぜなら、神様はあなたを愛しているからです。ヨセフに対して主はおっしゃいました。あなたの妻マリアを迎えなさいと言いました。あえてここであなたの妻と言っています。ヨセフがですね、まあ分かりましたと、まあ一応、私には確信がないんで一応離縁します、ね、婚約でも一応離縁になるんですよ当時はね。でもまあ一人の女性としてこれからは付き合っていきましょうということじゃなかったんです。妻として受け入れようと主がおっしゃった。つまり神様を信じる、その信仰をあなたが持っているというならば、あなたの今この現実に直面している大きなこの、まあ、トラブルというかね、悩みの中で神が働いておられることを信じなさい。あなたがどうなんだろうと思わなきゃいけないことこそ、神がその上に働いておられるんだということを知りなさいと御使いが言ったんです。信じられることを信じることは誰でもできるんです。しかし信じることが難しいときに、あるいは信じていいんだろうかと思うときに、あなたがそれを信じようとするならば、まさに信仰が必要なんです。その信仰の裏付けは何なんでしょう。神が真実であり、この御言葉が真理であるということをしっかり受け止めることです。彼はですからその決断をしたんです。神様への信頼が、マリアに対して聖霊様が力強く働いておられるということを信じて、彼女を妻として受け入れるということです。妻として受け入れるという決断を彼はしたんです。それはヨセフさんの心の目、霊の目が開かれていたからだと思います。エペソ人の手紙の一章の19節を開いてください。エペソの1の19です。一緒に読みましょう。また神の全能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかを、あなた方が知ることができますように。信じる者に働く神の優れた力です。真理は時として人を傷つけます。真実は時として人をダウンさせます。しかし信仰の霊が働くときに、その人を癒し勇気を与えてくれます。事実は変わらなくても、その人に希望を与えてくれます。聖霊様があなたの心の目を開いて、あなたの心の中に御言葉から語り始めるときに、現実がどうであっても、私は信じると告白できます。どうでしょうか。私は信じます。私はあなたが最善をしてくださることを信じます。ピリピ人への手紙の1章の6節、一緒に読みましょう。ピリピ人への手紙の1章の6節です。今日この御言葉をあなたの人生の上にしっかりと置いていただきたいんです。 あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。アーメン。あなた方の人生の上に良い働きを始められた方、良い働きが私の人生の上になされているんだということを信じることです。いやでも現実は大変なんですよってね、現実はそういうふうに思わない、感じない、そういうふうになってまだいないでしょうということもたくさんあります。だから御言葉は正直ですね、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると書いてます。今あなたにとってよく見えなかったとしても、あなたが良い働きをしてくださっている神様に信頼を置くならば、キリストイエスが、キリストイエスの日、つまり神が定められた時があるんでしょう。その時が来るまでにそれが最善であるということをあなたは必ず理解します。そして最善に見えない状況を最善であると信じられる力、これが神の恵みです。最高、時にはですね、最悪に感じることもありますね。これ最悪やんって言いますけど、でもその中で不思議に平安があり、勇気が与えられ力があるとすれば、神の恵みがあなたを覆っているからです。神様の恵みがなかったら私たちはそういうふうに絶対信じられないんです。ヨセフに神は恵みを与えられた。あなたが信じる決断をするときに、受け入れる決心をするときに、神が恵みをくださいます。恵みが与えられたら受け入れましょう。反対です。まず信じること。まず受け入れる決断をすることです。そのときに神が恵みをくださいます。ヨセフはどういう決断をしたんでしょう。二つあると思います。一つは、これからの生涯ですね。マリアに人々が何と言おうが、人々が私たちの家庭を、家族をどのように扱おうが、私はマリアと共にこの苦難を共有するんだという決心なんです。あなたは、あなたの家族、そして主にあるこの兄弟姉妹、私は神の家族です。ね、私は、英語ではね、私たちは一緒のボートにいるんですよって表現がありますね。We are in the same boat って表現があるんですね。一緒に行くんですよってね。ボート乗ってるとね、金持ちも貧しい人も台風が来たら同じなんですよね。私たちはどうなんでしょう。私はそのようでありたいと願っています。マリアの、あるいはマリアを通して経験するであろう苦難というものをヨセフは喜んで共有します。一緒に受け止めていきますと決断しました。これが神の家族ですよ。そして二つ目のことは、自分たちの人生の上にたとえどういうことが起こってきたとしても、その中に神様の御心と計画が必ず実現するという信仰を共有するという決断です。あなたが人を受け入れるときに、あるいは教会を受け入れるときに、あるいはあなたが自分の状況の中で自分の人生を受け入れるときに、必ずそこには苦難や試練を受け入れるという決意が必要です。そして神が最善をなされるという信仰を共に共有するという決断が必要なわけです。マリアはどれだけですね、このヨセフの、後に、彼女を受け入れたことによって、彼女はですね、励まされたことでしょうか。マリアは、私は言い訳はしなかったと思います。説明もしなかったと思います。それは真実であったからです。真実は説明あまりする必要ありません。説明すればするほどそれがかえって不真実に聞こえてきます。マリアが取った態度は、たとえヨセフが受け入れてくれなかったとしても、私は自分の人生の中に神がなされているこの計画と導きを受け入れようという決断の信仰を決して揺るがすことはなかったと思います。そのマリアを見たときに、ヨセフはきっとこう思ったでしょう。私が彼女を受け入れたことは間違いではなかった。多少時間はかかるかも分かりません。しかし彼ら二人はそのような信仰に達すことができたと思います。私たちは時々その起こっていることや、あるいはその信仰のチャレンジをすぐに受け止めることはできないかもしれません。でもその中でも神様の恵みに より頼んで時を過ごすことができます。戦いながら苦しみながら、神様まだこの事実を、このチャレンジを、この状況を受け入れる私は信仰がない、力がない、でもあなたの恵みがあることを信じます、だからあなたの恵みに信頼していきます、ね、より頼んでいくことはできるはずなんです。そしてある時が来た時に霊的な目がパッと開かれて、あ、本当だと思うようになります。詩編の119編の18節を一緒に読みましょう。詩編の119編です。119編の18節ご質問どうぞ。私の目を開いてください。私があなたの御教えのうちにある苦しいことに目を留めるようにしてください。私の目を開いてください、ね、神様の恵みにより頼んでいるんだけど、まだ十分に信じられない、受け入れることは難しい、それでもいいんです、別に。でもあなたがその間神様の恵みにより頼んで、このような祈りをするんです。主は私の目を開いてください。あなたが真に成していらっしゃることに目を留めることができるように助けてください。周りの声や周りの状況や人々の意見や、そういうことではなく、あなたの御言葉と導きに目を留めることができますように。ある時私たちは激しい試練もあるかも分かりません。その時あなたは経験なさったはずです。もしイエス様から目をそらした途端にあなたは不安になった、イエス様から目をそらした途端に平安がなくなって恐れが入ってきた。ですからある時に私たちはもうイエス様しか 見れない、そこしか目を置けないっていう時があるんです。でも主よ、どうぞ私がそうできるようにと祈ってるわけです。ロイド・ジョーンズという方がこういうふうに本に書いてらっしゃいました。キリスト者生活では霊的に考えることが絶対に必要である。合理的な考え方は自分自身の考えと理解力だけで問題に取り組もうとすることであり、キリスト者は人生に起こるすべての事柄を霊的な角度から考察すべきである。つまり現実の状況だけではなく、そこに神様がどう働いておられるのかを考える力です。見て感じてそれを吸収するだけであれば、そのように考えることはできません。見て感じて、でも何よりも神がどういう方であるか、イエス様がどういう方であるか、御言葉がどう語っているかを中心に置いて考えることです。その時に神様の御心が見えていきます。マシュー・アーノルドという方が面白いことを言ってるんですね。奇跡は起こるはずがない、だから奇跡は起こったことはない面白いですね。奇跡なんか起こらないんだと思ってる人には奇跡は起こらない。以前にこういうことを言いましたね。神は、神が語られることはないと思ってる人は神に決して語ろうとはしない。あなたが生ける神様を信じているならば語るはずです。主よ、私を助けてください、私を導いてください、私に恵みをください。そして神は語ってくださいます。ヨセフは御言葉を信じる心を持っていました。そして彼は同時に御言葉に従順に従う心を持っていました。彼が夢から覚めたときに、もう一度またいで一緒に戻っていただきたいんですが、主の使いに命じられた通りにしたと書かれています。これが24節ですね。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてと書かれています。そのように妻を迎え入れた。ヨセフはですね、普通に結婚する予定でした。しかしとんでもないことが起こった。彼の人生の計画がある意味で狂ってしまったんです。しかし神様はそこで特別なことをなさいました。彼がこのようにマリアを受け入れたときに、通常にマリアを受け入れたわけではなくて、マリアを妻として受け入れる前に、 彼の人生の真ん中に神の言葉を受け入れたということです。神様の御言葉の力を受け入れたということです。そして妻を受け入れたんです。これは最高に実は素晴らしいことなんですね。私はせっかちなところがあって、で時々お祈りを忘れて食べてしまうことがあるんです皆さんありますか？で、あ、食べ始めて思い出す、あ、しまった、祈るの忘れてた、食べながら主よ感謝していただいておりますとか言ってですねまあでもですね、まあ別にそれで神様に怒られることはないですけど、でも感謝していただくともっと素晴らしいと思います、ね、それは御言葉を先に食べて食べ物を食べるからです。まあたまに逆になってもいいですよ、いいんですけど食べ終わってから思い出したとかですね、主よさっきありがとうございましたとか言って、まあ、それもいいかわかりませんが、でも御言葉を先に受け入れてその出来事や物事を受け入れるという習慣を身につけることです。どうぞ皆さんが朝会社に帰った時にその会社のこの玄関をですね入る前に祈ってください。主よ祝福してください、私は今日この職場を祝福します、学校に行く時もそういうのにしてください。で、そうするならばあなたは御言葉に支えられ守られて一日を過ごすようになります。ヨセフはそのように実行しました。その時に神様はですね、彼に霊的権威を委ねられました。それは最後の章に説に書かれているんですが、その子供の名をイエスとつけたと書かれています。救い主が人間として生まれる時にその子の名前はイエスですよとおっしゃったのは神様なんです。でも名付け親はヨセフです。神様はあなたに権威を委ねたいんです。そしてあなたが神様の恵みを信じてその権威を用いてあなたがそれを実行する器になってほしいと神様は願っています。もしヨセフが主の御言葉に不従順であったならば、イエス様という名前を文字通り救い主につけるというですね、役割は委ねられなかったと思います。天地創造ですね、エデンの園がそしてできて、神様はアダムとエバを作られましたけど、アダムがですね、最初にした仕事は何なんですか？名前をつけることでしたね。動物に名前をつける、もう全てが整っていました。でも動物とかいろんなものを彼はですね名付けていったんですね。これでもねすごいことですよね。例えば名前をですね100ぐらい今いきなり言いなさいって言われてもねすぐには出てこないんですよ。だからもう一匹一匹が新しい動物にね、ライオンとかクマとかネズミとか、まあどうつけたか知りませんけど、もうとにかく名前をつけていくわけでしょ。どうして神様はご自分が作った被造物に名前をつけてそれをアダムに教えなかったんですよ、ね、そうすることもできるんですよ。神様はライオンを連れてきて、アダムよこれはライオンって言うんだよって、そうすることもできるじゃん。でも神様はアダムに、あなたがこの動物に名前をつけよう、で彼はライオンって、まあ、つけたわけですよ。つまりここに神様は私たちの人生生活の中に一番委ねたいのは霊的祝福と油注ぎの権威なんです。あなたはそれを夫として、男性として、あるいは妻として、母として、女性として、あるいは青年として、それを神様から受け取って、それをあなたの人生の生活の中で行使していくわけです。用いていくわけです。クリスチャンはそういう意味において、すべてのすべてにおいて受け身になることは間違いなんです。今日あなたはこの一週間のためのどういう恵みを、どういう霊的祝福を神様からいただくんでしょう。それはあなたがですね、この礼拝の中で、あるいは帰る途中で考えます。神様、今週私は何ができるんでしょう。誰とお話できるんでしょう。どういうことをもっと自分の生活の中で改善していったらいいんでしょう。職場の中であの問題どういうふうに解決したらいいんでしょう。とあなたが考えながら帰ると、神は知恵をくださいます。そして、こういうことをしたらどうかなという思いをくださいます。こういうこともできるんじゃないかなという願いもくださいます。実はそれはすでにこの礼拝において神があなたに霊的権威と油注ぎ、霊的祝福をくださっているので、それはできるんだよという証なんです。素晴らしいじゃないですか。私が一番ですね、この教会の 将来やビジョンを考えることができるときはどこかっていうと電車に乗ってるときなんです。まあ、特に新幹線とか東急乗ってますとね、暇といえば暇なんですしかもですね、大体メッセージを聞いてるときです。私はほとんどメッセージ聞いてます。ずっとそういうときはメッセージを聞いてるときに突然主が語られます。で、こういうことをやったらどうかなって、こういうビジョンを持ったらどうかな。するとですね、神様からのビジョンであると何か心がワクワクしてきます。時には忘れないように私は書き留めます。そして帰ったらこれをこういうふうに考えようと思います。こういうふうに相談しようかな。顔がその時浮かんできます。誰々兄弟、誰々姉妹と話をしようかとか、そこまで導かれることがあります。それはそのような願いや思いが与えられた時にすでに神の恵みと霊的権威が与えられているということを知ってるからです。もしそれを知らなかったら、そういうふうに導かれても神様それ無理ですよ、今の現状では、ね、今の状況ではそんな力ないですよと私は否定すると思います。ヨセフはイエス様に、まあイエス様にイエス様という名前付けたんですけど、それを躊躇しませんでした。いや恐れ多い、私のようなものがこの救い主に名前を付けるなんてそんなのはできませんよとは言いませんでした、ね、いやこれは僕先生にやってもらってくださいとかですね、宣教師の先生がしたらいいんじゃないですかと。そうじゃないです。神があなたに霊的祝福をくださるとき、霊的権威が委ねられています。ですから、あなたがしてください。あなたが語ってください。あなたがそれを実行してください。そのときに、霊的祝福が現実になっていきます。ヨセフは、従う心を持っていた人。ですから彼は眠りから覚めた時にまるで人が変わったかのように勇気とそして希望を持ってマリアを迎え入れました。このクリスマス年の終わりにあなたが信仰を持って迎え入れなければならないこと、あるいは人々、あるいは状況、それはどういうものでしょうか。立ち上がりましょう。今一緒に主の前に出ましょう。しばらく、あなたの今の歩みを振り返りながら、神様、私は本当に今恵みが必要です、今困難に直面しています、でもあなたの恵みにより頼んできますと告白できると思います。あるいは今私は感謝でいっぱいですと、こんなにいいことがあるんですと、どうぞ遠慮しないで感謝してください。主の前に私たちは誠実に正直に歩みたいと思います。そして神があなたを選んでくださったんですから、そのことを神様に感謝しましょう。今しばらく一緒に祈りましょう。どうぞご自由にお祈りください、はい、ハレルヤ、イエス様、感謝します。このクリスマス、あなたにとって良い時であります。良い時であります。アーメン、感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ。今まであなたの生活の中で避けてきたこと、あるいは避けてきた人々、主はそれらの人々をもう一度受け入れようとおっしゃっているかも分かりません。それらの出来事を恐れないで受け止めなさいとおっしゃっているかも分かりません。私はあなたの人生の上に新しいことを始めたいから。アーメン、イエス様、感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、感謝します。おー、イエス様、アーメン、イエス様、感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、今この賛美を歌いながらですね、今週神様があなたにチャレンジしておられるこの人々、この出来事、この奉仕、この将来を受け入れようと、もしそういうチャレンジがあれば賛美しながら決心しましょう。私はあなたの恵みを信頼して受け入れました。私はあなたの恵みを信じてチャレンジしました。アーメン。 神様の前に約束しませんでしょうか。私は要求しません、私は要求しません、主に求めます。でも決して人に要求はしません。家族にも兄弟姉妹にも、あなたが全てを与えてくださることを信頼します。当たり前のことかも分かりませんが、今朝もう一度私たちそれぞれ近く遠くにいる家族も含めて、私は家族を愛しますと、その告白をしましょう。また兄弟姉妹たちを愛します。またあなたの職場や学校の友達の顔を思い浮かべながら、今週会うであろう人々のことを考えながら、私はその人たちを愛します、そのように告白しませんでしょうか。ハレルヤ、アーメン。主よ、どうぞこの一週間、私たち一人一人の上に憐れみを、あなたの恵みにより頼んでいく信仰を与えてください。